はい、タコラジ第1回いよいよスタートさせていただきます。前回ですね、試験放送という形で第0回試しに撮ってみたんですけれども、まあひどいもので、自分で後で聞いてですね、がっかりしちゃったんですけども、やっぱり一人で誰も相手がいない状態で喋るっていうのはですね、なんか部屋の中で一人でですね、パソコンの画面に向かって喋ってるもんで、何とも言えない恥ずかしさもあり、まあ見渡してもですね、100分の1のガンダムとかですね、嫁のプーさんの人形ぐらいしか目が合うものがないもんで、なんともですね、人に向かって話しかけてる感じがなかなか出せないので、なんか聞いていらっしゃる方もですね、微妙に恥ずかしい感じがしたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、当面ですね、一緒に喋る相手もなかなか見つからないので、このスタイルでやっていきたいと思います。で、世間今ですね、お盆ですけれども、まあ、夏のクソ暑い時期にですね、家でゲームっていうのもまあなかなか素敵なもんでして、ちょっと期待しているゲームがですね、一本あるんですけども、まあ、皆さんご存知のゾンビゲームでですね、9月の頭ぐらいですかね、発売されますデッドアイランドっていう、南の島でゾンビと遊ぼう的なゲームが発売されますね。国内版も10月でしたかね、発売になりますけれども、まあ内容的に規制やら、ね、何やらかやらでいろいろと問題がありそうなので、私は海外版を、北米版ですね、プレステ3の北米版を予約しました。まあね、サーバーが国内隔離っていうのはやっぱ一番ちょっと辛いところでして、まあお友達でですね、仲良く一緒にやってくれる方がいれば、まあ国内版でもいいんでしょうけども、私なかなかそんなに都合のつく友達がいないもんで、必然的にオンラインはノラでやることになりますから、そうなるとやっぱね、国内版だとやっぱりどうしても人数少ないですから、海外版を選んでしまいました。あとまあ表現的なものもね、いろいろあるようなので、まあ、ちょっとトレーラーとか見ましたけども、うん、迷わずここは海外版というところで選ばせてもらいました。でですね、このデッドアイランド、なかなか気になってるのは、ゾンビゲームで FPS の自分視点ですね、自分の目線でゲームを進めてバリバリ撃ってゾンビを倒すみたいのは結構ありますよね。やったことないんですけど、Xbox でレフト・フォー・デッドのシリーズとか、あとまあ前回も話しましたけど、コール・オブ・デューティーのゾンビモードとかですね、結構ああいうのはあるんですけども、今回のデッドアイランドは箱庭式の RPG 要素があると。だからまあ多分いろんなところへミッションを受けて出かけてってゾンビを倒してみたいなのが基本になるんですかね。だからいわゆるその一本道のゾンビゲームじゃなくて、うん、とにかく目的を持って、しかもゾンビを倒してレベルを上げていくみたいな要素があるんだと思うんですね。なんかいろいろスキルが増えたりするんでしょうね、きっと。あとまあ武器が、近接攻撃が結構メインになってると。棒切れとか船のオールみたいなやつとかでペッチンペッチンゾンビ吐いてる絵が出てましたけども、なんかその辺もちょっと新鮮だなと思ってね、木の棒とかでゾンビの頭をバーン殴って頭コロコロコローなんて飛んでったら、それは面白いですよね。まあまた嫁には嫌がられると思うので、嫁さんのいる前ではやりません、このゲーム。寝てからやりますね。なかなか難しいですよね、こういうゲームを人前でやるのはね。一人の時だったらね、迷わずずっとやってましたけども、さすがにお嫁さんの前でですね、ゾンビの頭をかち割ってヒャッハーしてるのはですね、あんまりね、見せられるもんじゃないですから、そこはまあ我慢して一人で楽しもうかなと思います。もちろんオンラインもですね、海外版なので、まあどなたでもできますんで、ぜひお友達ともやりたいと思っております。そんなあと1ヶ月ぐらいですね、9月の頭、日本版は10月ですけども、うん、海外版なんで9月の頭、あと1ヶ月ぐらいで届くので楽しみにしている今日この頃でございます。では第1回始めたいと思います。 はい、ではタコラジ第1回始めたいと思いますけれども、今回のテーマで話すことなんですが、ちょっと前にですね、フォーゲーマーというネットのゲームサイトありまして、ご存知の方多いと思うんですけれども、パソコン関係のゲームネタが多いんですが、結構ですね、コラムとかが面白くてよく読んでるんですけれども、そのフォーゲーマーさんのですねコラムでちょっと興味深いのがありまして、そこはですね、30歳からのマルチプレイ FPS 入門と書いてあったんですね。これはどういう記事の内容かというざっくり言うと、要はそのおっさんでも FPS で戦えますよ、頭を使えばなんとか若い奴らにも勝てますよみたいな内容が書いてありましてですね、これはもう私もおっさん FPS プレイヤーとしてですね、非常に面白く読ませてもらいました。うん、すごく共感できるところもあったし、実際自分も同じような考え方をして、なんとか若い人やですね、海外のもう信じられないぐらいの命中率を持つプレイヤーとなんとか戦ってる感じなので、本当に面白い記事でしたね。まあ皆さんもし興味ありましたらちょっと探して読んでいただきたいんですけれども、今回その記事をちょっと中心に話しさせてもらいます。でですね、まあその記事をちょっと追っかける感じになるんですけれども、今年の秋ですね、2011年の秋はもう FPS のお祭りと言ってもいいぐらいのもうビッグタイトルが2つ出ますね。もう皆さんご存知ですけれども、まあ、毎年発売されているコールオブデューティーシリーズのモダンウォーフェアシリーズの3と、今まで1、2出てきてもう大ヒットしてきたモダンウォーフェアの3が出ると、これはもうね皆さん買いますわね。うん、私もですね買います。モダンウォーフェアは好きですね。特にシングルのね、ものすごく映画的なストーリーに盛り上がるので大好きなので買います。そしてもう一つですね、バトルフィールド3ですね。これはもうトレーラー見てひっくり返りましたね。もう完全に実写とかそういうレベルじゃなくて、戦場ですよね。もう自分が本当に戦場に放り込まれて、もう何していいか分からず、そこでとりあえず銃撃ちまくってるみたいな感覚がもうトレーラー見てるだけで味わえましたから、本当にこれは多分個人的にはコールオブデューティーモダンウォーフェア3よりバトルフィールド3の方が単純にすげえって思っちゃいましたね。そんなわけでですね、この秋その2大タイトルがですねほぼ1ヶ月ぐらいの間に発売されるはずなんですね。まあ、もちろん私予約しておりまして、バトルフィールド3の方だけですね予約しております。モダンウェフェアですねまだ予約がまだ見えないのでまだしてないんですけども、当然買いますと。そんなわけでこの秋 FPS やらなくてどうするぐらいの雰囲気が漂ってますけれども、実際どうなんでしょうね。若い人だとやっぱり FPS 対応が早いと思うんですよね。反射神経いいですし、もう目で見てそれがすぐ手の動きにパッとつながる感じ、要は敵を見かけてすぐもう銃を構えて撃てるっていう感じだと思うんですけども、まあおっさんになりますとですね、あ敵だ、銃を構えて撃つぞとか思った頃にはもう撃たれてますから、もう全然ダメなんですよ。もう出会い頭であったら、あやばいすごい近距離だ、あこういう時はナイフを振ればいいんだとか思ってるうちにナイフのボタンに手が行く前に殺されてるんですね。もうそんなバカな、そんな下手くそいるかと思うかもしれませんけども、実際ですねここにいますね。私もうアラフォーです。38になりますから。で FPS 歴もですね短いです。始めたのはですねいつからかな、モダンウォーフェアの1がベストで出た時に買って、シングルをやってオンラインに行って何だか分からず殺されて、あオンライン怖いと思ってやめちゃったんですね。で2が出て2を買って2もオンラインちょっとやってみたんですけど、どうもチームデスマッチっていうのがですね性に合わないというか、 とりあえずなんか殺しまくれ的なものがなんかよくわからなくて、あ、これはやっぱりオンラインはちょっと自分はダメかなと思って離れちゃったんですね。で、その後なのか前なのか、バトルフィールドバッドカンパニーの2、あれはなんか珍しくオンライン、あ、楽しいと思ったゲームだったんですね。あのゲームちょっとあのオンラインの要素が他のコールオブデューティーとかと違ってて、普通のゲームだとチームに分かれてただ相手を倒せばいいっていうのがメインだと思うんですけど、バッドカンパニーの2の場合はメインのモードがもうその倒し合うというわけではなくて、攻撃側と守備側に分かれて陣地を取り合うラッシュっていうモードがあるんですね。まずその1個目の目標に向けて全員で攻めていって、防御側はそこを崩されないように守ると、それを繰り返していく。あともう1個コンクエストっていうモードではマップの中に3つの旗があって、その旗の陣地の取り合いっていうのがあったんですね。個人的にはあのラッシュの方が好きだったんでよくラッシュをやってたんですけれども、まあそのチームデスマッチと何が違うのかって言ったら、何でしょう、野良でやっててもみんなでこの一緒に戦ってる感がすごい強くある。一つの目標に向かってみんなで攻撃したり、相手の裏をかいて回り込んだりっていうので、みんなの見てる場所が一つっていうのがすごく個人的には良かったんでしょうね、きっと。チームデスマッチとかだとどうしてもやっぱり各プレイヤーが個々で動いて、どうしてもスキルが高い人が勝つっていうのがイメージあるんですけれども、そういったあの目標を攻めるとか守るみたいなやつだと敵も味方も見てる場所が基本的に一つなので、なんか戦いやすいっていうのがあって、コールオブデューティーじゃないや、バッドカンパニー2は結構長いことプレイしてましたね。あとまあ単純にその戦闘以外でも貢献できて経験値が入るものがあったので、そういった部分でも楽しかったですね。うん、それをずっとやってたもんですから、それ以来そんなにオンラインは、そうですね、 FPS はあんまりやってなかったんですよね。やっぱどうしてもね苦手意識が強いですね。そんな時に、いやこのコラムですね、30歳からのマルチプレイ FPS 入門、これを読んで、あ、そうだなと思うところがいっぱいあったと。じゃあですね、そのコラムの内容をちょっと見ながらまたお話をしていきたいと思います。ですね、その記事の内容なんですけれども、頭の方に書いてあるんですけれども、やっぱりですね FPS は好きだしやってみたいけれども苦手ですという意見もありますと。あとシングルプレイはそれなりに遊ぶんだけれども、マルチプレイになると若い子にはもうとてもかなわないと。まあ確かにね、叶いませんね、反射神経的なところではね。あとまあ頑張っているそれなりの年齢層の人でもいつまでマルチプレイ FPS についていけるかわかんねえよと、そういう不安を持ってる人は多いんじゃないかと。まあ確かにそうですね。ただし、ここがポイントです。ただし、コールオブデューティーのように規模の大きなタイトルならドミネーションなど移動が重視されるモードをマルチプレイのルールの中に確実に持っている。このドミネーションっていうのは要はあの旗取り合戦なんですけれども、あのマップの中に、まあ、旗があって、そこを自分で押さえると、旗のそばにしばらくいると旗のメーターがガーッと右に上がっていって全部埋まれば、その旗は自分のチームのものと、まあ、その旗を確保している本数で時間ごとにどんどん点数が入るんですね。でその点数が勝った方でも勝ちと、まあ、勝った方が勝ち、点数がいった方が勝ちというのがそのドミネーションなんですけども、要はコールバッドカンパニーのあれですね、コンクエストと似てますかね。でこのドミネーションっていうのがやっぱりおっさんには向いてるんじゃないかなと思いますね、個人的にも。でこの記事でいくと次がですね、まあそのおっさんがどうやったら若者たち、もしくは熟練の若者たちと戦えるのか見ていきましょうと書いてありまして、いくつかポイントが書いてあります。まず一つ目が死んで覚える。そうですね、 まあ、FPS は死んで覚えるゲームですと。ただ闇雲に突撃するのではなくて、自分がなんで殺されてしまったのかをマップとの組み合わせで学習する必要がありますと。対戦ゲームの常として、こういった基礎技術の習得には一定の時間が必要になりますが、一旦こう体が覚えてしまえば、目と指の連携が多少不器用でもなんとか戦えますよと、うん、で2個目、射撃以外の要素を持つタイトルもしくはゲームモードを選ぶ、対戦相手を撃つだけのゲームはどうしても撃つことの比重が高くなり、引き金を引くコンマ数秒の差や通信速度の差、いわゆるラグってやつですね、差などによって勝敗が分かれる。また射撃技術が伴わないままでプレイすると、もうただただひたすら相手を待ってしまったりですね、もしくはただ歩き回ってたらどんどん撃たれたりと、そういう風なゲームになってしまって、ゲーム性が要は薄くなっちゃって飽きやすいと。3つ目、参加人数は多ければ多いほど良い。参戦する人数が多ければ多いほど個人のデス数が持つ意味は小さくなる。少人数同士の戦闘はどうしても個人の技量に依存する部分が大きいため、プレイ中に無用なプレッシャーを感じることもあるし、同じ敵プレイヤーに殺され続けて嫌な気分になることもしばしばだ。あー、確かにね。また敵チームに自分と同じくらい迂闊な動きをしてくれる相手がいる可能性も下がる。うん。こうしたことから、一つもキルを取れないといった嫌な雰囲気に陥りかねない。確かに、うん、確かに人数が多ければですね、自分一人がまあ多少死んだところで体制にあまり影響しないっていう可能性はありますよね。うん。あと人数がですね、例えば少人数で3対3ぐらいでやってたら、なんだあいつやったら死んでんなみたいになりかねませんけども、うん、人数がそれこそ16人ぐらいで対戦してればですね、まあ多少はね、まあ結果見てあいつやったら死んでんなとは思われるかもしれないですけども、それほど、まあその分上手い人がいたりしますからね。自分が死んだのと同じぐらい相手を倒してくれてる人もいますし、まあそれ以上倒してくれてる人いますしね。自分だってまあ多少は貢献できますから、うん、そういった部分で人数が多いってのはいいかもしれませんね。うん。あともう一個、解像度の問題を書いてるんですけども、これはPC ゲームの話になっちゃうので、ここではちょっと省略させていただきます。さて、では一個ずつちょっと自分の感想を見ていきたいと思います。ですね、では内容にまず触れる前に、私おっさんであるとこのこのひどいプレイ内容をですね、ちょっと戦闘記録をゲーム内容の画面を見ながらちょっと説明させていただきますと、実際プレイ始めたのが今年2011年の5月ぐらいなのですが、その時は確かオンラインが死んでまして、プレステの方ので、シングルプレイをやって終わった後でオンラインに始めたのかな、6月の確か頭ぐらいでしたかね、復活したのって。そこから今8月のちょうど半ばぐらいなので、2ヶ月半ぐらいやって、まあ、ちょいちょいとやってたんですけども、でですね、まずプレイ時間が14時間46分8秒と、まあ大してやってないですね。で、合計のキル数が659、うん、死亡数が1379を、で、キルとデスの比率が 0.48。 0.48 は 0.5 ですから、1人倒す間に2人2回死ぬと。2回死んでなんとか相手を1人倒せるかどうかぐらいのところですね。で、命中率に至っては 12.17%。 銃の弾をばらまいてもそのうち1割ぐらいしか敵に当たってないと。ね。ヘッドショットが54回で、最大キルスク率、キルストリーク数が8回と。まあそんなもんですかね。とにかく命中率が低いです。ね、そんな状況ですが、そんなおっさんでもですね、結構楽しんでやってるわけですね。最初のうちはもうほんとひどかったですね。一人も殺せずに30回ぐらい死んだりとか、 1人倒したとか言ってても結局最終的に1キルの20ですとかですね、もう本当に0キルなんて当たり前でしたから、もうひどいもんでしたね。もうそれもなんでなのかっていうのがこのコラムに書いてあるわけなんですけども、まず第一の死んで覚えるってやつですね。うん、本当にこれは言ってる通りで、多分多くの人が言ってらっしゃるでしょうし、もう FPS の基本なんでしょうけども、まずはその地形を覚えないことには戦えないですね。うん、自分が今どこにいて、どこを目指してるのかが瞬間的にもうミニマップ見なくても、画面上で今自分どっち向いてるとか、自分今この辺にいるぞと、そういうのが分かるようにならないとまず戦えないですね。最初の頃本当にもう完全迷子でしたから、自分がその自分の側の陣地に向かってるのか、敵側の方に向かってるのかも分からず歩いてて、なんか人影が出てきて撃ったら仲間だったみたいなね。まあ撃っても相手にダメージはないので、まあいいんですけども、多分撃たれた側もね、なんだよこいつお前撃つなよみたいな感じで見てるでしょうから、非常に恥ずかしい感じにはなりますね。でも本当そのぐらいのもう置いてけぼり感というか迷子な感じで、もう敵を撃つどこの詐欺じゃないですからね。もう本当に歩き回ってて、あ俺今何してんだぐらいの時にもう後ろから撃たれたりとか、ここ曲がったらどうなんのなんてふって顔出したらもう目の前に敵がいてバーンみたいなね、まあ、それの繰り返しですよ。ただその何回も死んでるうちにですね、やっぱりだんだん分かってくる。うん、マップの今つながりがこうなってるぞってね、やっぱりだんだん分かってくるんですね。これもですね、個人的にはチームデスマッチとかフリーフォーオールみたいにただ敵を倒すだけのマップよりはドミネーションですね、さっき言ったあの陣地取りですね、あとキャプチャーザフラッグっていうですね、お互いの陣地に旗が1本だけあってそれを取り合うっていうモードがあるんですけども、それをやると個人的にはマップを覚えるの早いんじゃないかなって思いますね。なんでかっていうと、その相手のとこまで行くルートを何本かやっぱ考えながらプレイしますから、自然とマップをですね、端っこから端っこまで行ったり来たりすることになるわけですね。そうすると何度もやってるうちに、あここからこう行くとそこに繋がるぞと、あそこの旗にはこっからも行けるなとか、そうやってどんどんどんどんですね、自分なりのルートが見つかるようになるんですよ。で、自分なりのルートが見つかっていく中で、あここのルートのここはやたら死ぬなとか、ここ顔出したらスナイパーに確実に撃たれるぞとか、そういうのがだんだんやっぱ分かってくるんですよね。だからやっぱりマップとの組み合わせで学習していくっていうのをこのコラムに書いてありますけども、まさにそれだと思うんですね。エイム、銃を狙いをつけるエイミングとかはなかなか上手くならないんですよ、やっぱり自分未だに。でもマップを覚える方がやっぱり早いですね。それはまだ体で覚えられるので、マップをまず覚えるっていう点では、そのドミネーションとかキャプチャーザフラッグはすごく向いてると思いますし、私みたいにおっさんで FPS やりたいけどまあなんだかさっぱりわからんよっていう人も、そういうモードから始めるとやっぱやりやすいかもしれないですね。もちろん死にますけどね、最初は本当に死にますけれども、ルートが分かってるだけでだいぶ敵が向こうここから来やすいとか、ここ敵よく通るなっていうところに、それこそクレイモア地雷とか置いとけばですね、自分なんか全然違うところで戦ってても勝手に敵が引っかかって死んでくれたりとか、そういうこともありますからね。もう棚ぼたでラッキーみたいな。うん、あとその置いとくだけで自分が殺された後でリスポーン復活するまでの間に相手がそこ踏んでくれてバーンでラッキーみたいな、そういうこともあるので、結構自分は覚えたマップではここっていうところには必ず地雷を置くようにしてるんですね。うん、そうするだけでだいぶ違いますね。まあ無駄になる時も多いですけども、結構マップを覚えるっていうのと、うん、その死ぬっていうのはすごく密接な関係なのかなと思います。はい、このコラムいいですね。はい、で2個目の要素ですね、射撃以外の要素を持つタイトルゲームモードを選ぶ。先ほどの話にも出てきましたけれども、 もう対戦だけっていうのはやっぱりね、おじさんには辛いっす。まあ出会い頭でですよ、こっちから走ってってて、あと向こうからも走ってきて、偶然出会っちゃったと。さあこれ倒さなきゃっていう時に銃を構えて相手に狙いをつけて弾を撃つの間に絶対殺されますね。まあ殺されます。自分が遅いんですけども、まあ狙いをつけるのが遅いっていうのと、あとまあラグなんかもあるんでしょうけども、基本的にその打ち合いになったらほぼ勝てないですね。100% 負けるんじゃないかぐらいの。でまあお友達にですね、出会い頭でその伏せろとか、体を振ってですね、いろいろ相手の狙いをつけさせないようにして撃てとかですね、教えてもらって、ああ確かにそういうことかと思ってやってみたんですけど、なかなかそれも難しいと。まあ、伏せることぐらいはできるんですけども、伏せてからもう一回相手に狙いを定めてる間にグレネードを投げられて死んじゃうとかですね、そういうのもよくあるので、まあそこはおいおいですね、ちょっとずつちょっとずつ上達していけばいいんじゃないでしょうかね。でその分考えると、やっぱり射撃に比重が置かれないモードでやるのはいいと思うんですよ。やっぱさっきのドミネーション、キャプチャーザフラッグ、こういったところだとやっぱりある程度敵の動きが読めるので、なんで読めるかって言ったら目標があるからなんですよね。目標となる旗があるので、そこに向かって敵は絶対来ます。でもしくは相手の旗にのそばにも敵が絶対守ってるのでいます。そこに近づくときには注意しようとか、グレネード投げ込んでやろうとか、そうやってある程度自分で注意するメリハリがつけられるんですよ。チームデスマッチとかはですね、もう敵も味方も入り乱れちゃってて、まあわけわかんないですね。相手を後ろから撃とうとかしてる間に後ろから撃たれるっていうのがもうかなり多いので、ちょっと個人的にはですね無理です、チームデスマッチは本当に死ぬので。でもドミネーションとかであれば結構貢献できますね。さっき戦績で言いましたけども、稀に20キルとかもあるので、20キロぐらいでお前何言ってんだと思うかもしれませんけども、まあいいとこ十数キロが自分のベストだったので、20キロ出た時はですねちょっとガッツポーズしちゃいましたけども、まあね、一緒にプレイしてるノラの方なんかやっぱ30キロとか40キロの人いますからね、本当に。まあその分自分が30ベストとかしてるんで、あ俺かとか思うんですけども、でもやっぱりその打ち合いメインのモードよりはちょっと頭使ってですね、マップを覚えたことを有利に働かせるにはドミネーションおすすめですね。難易度もやっぱその分低いと思います。打ち合いメインのはちょっとねきついですね。あとこのドミネーションとかもですね、私基本的に一人で野良でやってることが多いので、相手のメンバーがですね、名前の前になんかついてるクラン、チーム組んでる人たちとかでボイスチャットやられてるとね、まあ勝てないですよね。やっぱどうしてもそういう作戦系のモードだと個人の意思の疎通が大事なんで、まあ向こうがチームでボイスチャットで組んでこられるとほぼ勝てないですね。どうしても味方側で、自分もボイスチャットしないんですけど、つけてないんで、どうしても連携が取れないのでね、一人で裏をかくっていうのが多くなっちゃうので、それはまあしょうがないのでね、もうそういうところに当たった場合はまあしゃあねえなと思って一回やってやめるか、まあそのまま諦めてチームが解散するのを待つか、それでやるしかないです、こればっかりは。でもまあ自分に有利なですねモードで戦うっていうのはおっさんゲーマーにはおすすめですね。個人的にはドミネーションおすすめです。さて、3つ目ですね。参加人数は多ければ多いほど良いというこれです。これはですね、多分オンラインの初めてやった時に一番なんかこう、なんか日本人だけなんですかね、なんか死んで迷惑かけちゃう、このままやってたらなんか死にまくっちゃって、なんかチームが不利になるから、なんかもうごめんなさいごめんなさいやめますみたいな、そういうようなことになることってあると思うんですよ。特に初めてやった場合、自分もそうでしたね。最初はもう本当なんだかわからないし、とりあえず殺されまくるしで、なんかもうごめんなさいっていう感じで、もうやめちゃったんですよ、すぐ。もうね、 本当に一人だけなんか0キルの30ですとかなっちゃってて、周りはみんなねそれなりに十何キルして十何ですみたいな、そこそこ五分五分の人が多い中で自分だけね0キル30ですなんてなっちゃうと、もう本当にうわーごめんなさい帰りますみたいな感じで、もう電源切っちゃう感じなんですけど、でもこれは人数がやっぱ多くなると、まあ多少ですけども、あまあみんないるから俺ちょっと死んでも勘弁してみたいな感じでプレイできる、ちょっと気楽になる感じはありますよね。あとまあ人数多いとですね、自分と同じぐらい下手な人が大抵チームの相手チームにいます。あのなんかうろうろうろうろしてマップを覚えようとしてる人大抵いますから、申し訳ないですけどそういう人を倒しましょうね。それも試練です。自分もそうだったんですから、それはやっぱり利用させていただきましょう。申し訳ないけども、初心者を、初心者狩りってわけじゃないですけども、まあ、隙を見せてる相手は自分でもなんとか倒せますから、そこはもう遠慮なく、あのポチッと、タタタンと打たせていただくと。人数多ければですね、本当にそういう可能性が増えますから、自分だけが下手っぴだから、いや、ちょっとやめようかな、みたいなのを思わずに、とにかく最初はもうしょうがないです。死にまくって、死にまくって覚えて、うん。そうですね、モードを選んで。この3つをだから、総合的に考えるしかないですよね。とにかくまあ参加人数の多いようなとこに入って、でまあ死にまくってマップを覚える、そのマップはなるべくならドミネーションとかでやると、比較的上達が早いんじゃないかなと思います。自分もですね、最初レベルが10いくつまでの時はさっぱり分からずですね、最初チームデスマッチやってたんですけども、全く勝てないし全くレベルも上がらないのでもう投げ損になったんですね。ただそのバトルフィールドバッドカンパニーの時を思い出し、そういうなんかモードないかなと、まあ、なんかみんなで同じようなことをやるような、同じような目標を持ってやるようなモードがあればちょっとはできんじゃないかなっていうので、キャプチャーザフラッグを始めたんですよ。そしたら意外にまあまあ戦えるなと、まあ、時には旗持って帰ってくることもできるなと、これは面白いなってんでずーっとやってたんですね。でそれをレベル20過ぎぐらいまでやって、今度もう一個じゃあドミネーションやってみるかと。これは陣地取りだと。で、大体マップも覚えてきたしと。ということで参加したらやっぱ面白かったんですよ。マップを覚えてればドミネーションは本当面白いですね。うん。やっぱり死にながら覚えるしかないっていうのと、あんまり自分が死ぬことを気にしないっていうことと、あとモードをうまく選んで、うん。ただ戦うだけのモードでは勝てませんから。もう若い人には本当勝てません。無理です。もうエイムのアシストがあろうがなかろうが無理です。全然もう焦っちゃってね、もう敵が目の前で来たら焦っちゃって、なんかもうとりあえず撃つ方が先になっちゃって重心ブレブレになって死んじゃうとかね、キルカメラですか、自分が死んだとこ見れますけども、見るとですね、相手はきっちりもう自分に向けて銃口を合わせてるんですけども、自分はもう焦っちゃってですね、全然違う方向に向けて撃ってるんですよ。そりゃ死にますよね。だまあ焦るなと言ってもね、これが慣れないからおっさんなわけで、もう全然反射神経がついていけないので、だからしょうがないんです。相手の裏を取って横から打つとか後ろから打つとか、そういうのをやるためにドミネーションで頑張るんです。そういうやり方で私はやってますね。うん、まあ、そんなわけでですね、ちょっと話がごちゃごちゃになってしまいましたけども、まあ、ざっくりまとめますと、まあ、とにかくもう正面切っての打ち合いで死ぬことが多いのはもうしょうがないですね。もうそれはしょうがないので、あとまあ、劇的にですね、エイミングの腕が突然上手くなったとか、そういうのもないですから、特にプレス3のコントローラーのエイミング難しいですから、全然当たんないので、もう、アタッチメントで、その、命中率ちょっと上げたりとか、あとはまあ、パーク、特殊能力ですね、それで多少サポートして、まあ、それでも打ち勝てないんで、まあ、そこまでやっても打ち勝てないのがおっさんのおっさんたるところなんですけども、だからもうあとは位置取りを重視する、もう ゲームモードで、まあ、ドミネーションみたいにやるしかないです。敵がね来る方向がある程度分かってるので、ある程度予測できるので、自分が注意する方向がまあ決まってきますから、そうすればある程度敵より先に撃てる可能性もあるんじゃないですか、ということで私の FPS 対処法、30歳からのマルチプレイ FPS 入門を元にした私なりのおっさん FPS 対処法を、以上こんな感じですが、皆さんはどうなんでしょう。私はまたこれからですね、ブラックオプスドミネーションでもやろうかなと思っております。では今回は以上です。はい、タコラジ第1回なんとか終わりますね。前回のですね放送を聞いたらですね、後ろで洗濯機のピーピーピーピー鳴ってる音とか、もうノイズがひどくてですねびっくりしましたけども、まあちょっとノイズはなんとか改善したいんですけども、今もですねあのノート PC の電源を抜いたら少しノイズが入らなくなったので、多少は前回よりいいかなと。あと前回ちょっとボリューム上げすぎたので、まあノイズも大きくなっちゃったんでね、後ろの音楽でなんとかごまかそうとはしてますが、ちょっと聞きづらかったです。あと話し方はですね、これはもう私の話し方がこうなので聞きづらければもうごめんなさいとしか言わないですね。普段からですねよく聞こえないとか何言ってか分かんないとか言われることがあるんですよ。自分はねすごいしっかり喋ってるつもりなんですけど、どうもね口の開け方があまり良くないみたいで、声がね口の中にこもっちゃうんでしょうね。だからあんま遠くまで声届かないですよ。居酒屋とかではいすいませんって大抵気づかれないですよ。あの横の女の子とかのすいませんの方が聞こえるみたいで、まあ大抵ねピンポン押す感じでダメですね、聞こえないですね。なのでラジオ向きじゃない声なんですけれども、まあ一人で結構楽しいので続けていこうかなと思っております。また誰かですね一緒に喋っていただけると、本当にあのガンダムとプーさんを相手に喋るのも非常に寂しいので、誰かちょっと誘おうかなと。最近ですねあの昔のゲーム仲間、まあ、まあそいつも結婚しちゃって離れてたんですけども、またプレステ3を買ったりして始めたみたいなので、ちょっと誘ってみようかなと思ってます。ただそいつはですね FPS が致命的にダメな男でして、酔うんですって、画面酔いしちゃうんですってね。画面酔いもね FPS もすごい問題ですね。個人的にはあの画面の真ん中を見すぎないで全体を見ると酔わないんじゃないかなと思ってるんですけど、私あんまり画面酔いとかですね船酔いとかはしないのでわかんないんで、こればっかりちょっとアドバイスできないですけども、なんかあのパソコンのプレイヤーの方だと視野の広さを変えたりすると画面酔いしなくなるなんていうのを聞きますけども、まあ、多分このね FPS の視点が人工的な視点なんで気持ち悪いんでしょうね、きっとね。自分の視界より狭いですから変に奥行きがありますしね。だからまあ画面酔いはしょうがないですね。本当はねそいつと一緒にできたら、このラジオもできたらね、あのくだらない話がいろいろできるんですけども、まあ、当面は一人で頑張っていきたいと思います。ではですねまただいたい1週間に1回ぐらいの配信を目指して続けていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ではタコラジ、以上パーソナリティは鍋でした。ありがとうございます。